それでは渡るさんが何者なのかということを初出演ということでいろいろ伺っていきたいと思うんですが、さっき、音楽の間に喋、っていた時に、実は海外にいるのは今回が初めて、
はい、
っておっしゃってました。
もう旅行でもその海外には行ったことなくて、はい、初パスポート使いはい、イリノイ大学に来るのが本当に初めてです。
初パスポートで、しかしもう博士方にドカンと入ってそれからじっくり行くでもイリノイ大学選ばれたり、そのアメリカを選ばれたのは何か理由があるんですか？
自分のその専攻が GIS 地理情報科学っていうんですけれども、それを深く勉強したいと思うと、やっぱり 本場がアメリカだったり、あとこの大学が結構その全米の中でも結構有数 の有名な大学で、ぜひそういうところで勉強したいなと思って、はい、こちらを選びました。
さりげなく聞いてますが、 GIS が何なんだろうとか、あの地理情報学、が何なんだろうって、私と同じように思っていらっしゃるリスナーの方も多いと思うので、それが何なのかということをまず教えていただけますか？
はい、地理情報科学、ジオグラフィックインフォメーションサイエンスの略で GIS っていうんですけど、簡単に言うと、その位置に関する情報をコンピューターとの機器を使いながら、どういうふうに効率的に取得して分析して伝達しようかっていう方法論を追求する学問で、結構身近な実用例で言うとカーナビが上がります。そのどういうふうに自分の現在位置を地図に落とし込むか、あとはどのタイミングでここを曲がってくださいみたいな表示を出すと分かりやすく理解してもらえるかとか、あと最短経路をいかに早く見つけるかとか、そういうのも含めて研究する、一言ではなかなか言い表しにくいんですけど、空間に関する情報を分析したり伝えたりする方法論を研究する学問です。
それは地理学から始まってるんですか？
はい、一応その地理の中でも、定量的に分析していこうっていう、学派みたいなのがで20世紀の後半出てきまして、1990年代ぐらいからその地理情報、最初はシステムって呼んでたんですけど、そういう実用的なツールとして応用できないかっていうのは地理学の中から出てきた学問なんですけど、確かに最近その情報科学系の人たちとかも、あと統計の人たちとかも注目してて、意外と学際的な分野にはなりますね。
龍太さんは GIS って言われてパッと何を思いつきますか？
GIS、そうですね、僕は結構そのデジタル人文学とかで触れてたので、もともとの使い方とはちょっと違うかもしれないんですけど、地図の上にいろいろプロットしていくやつとか、地図のというか、統計情報を地図に落とし込んでビジュアライズするやつとか、いろいろあるよなという感じなんですけど、
その5月の終わりにあったオーラルヒストリーのワークショップにも渡るさんいらっしゃってたんですが、そのオーラルヒストリーのワークショップの前にリュウタさんがそのワークショップについて紹介するときに、長崎広島アーカイブについて触れられた、それも GIS なんですか？
はい、大きくくくればそれの一つにあたりまして、いい実用例の本当に一つで、あれですよね、いわゆる地図の上に被災者の体験を、プロットしてみましょうっていうんで、どこでどういう人がいつどんな体験をしたかっていうのをその分かりやすく人に伝えるいい例だと思うんです。
例えば被災地でそのいろいろ被害を受けたりとか、その経験を語る人がどこにその時いたかということを地図の上にこう分かるように見えるようにして、かつそこをクリックするとその人の証言が出てきたり、あるいはどのあたりにそういうことを言う人が多いかということを見えるようにしていく、例えばそういうこと
ですね。はい、おっしゃる通りです。
じゃあ渡さんがこの勉強をされてなんか関わった GIS の具体的な例とかどんなのがありますか。
それこそその、まあ、災害とかで言うと、うん、自分の卒業論文として、うん、学部生の時の卒業論文として関わったのはもし首都圏で直下型の大地震が起きた時に当時その通ってた青山学院大学がまあ地元住民その来街者っていうんですかね、うん、その町を訪れてる人の避難所にも指定されてて、うん、じゃあいつ何曜何時代に地震が起きたらどれくらいの人がその青学の避難所に避難してくるんだろうっていうのをその推定してみましょうっていうんで当時そのまあありがたいことにその携帯電話の会社さんとコラボする機会を得ましてその時間帯別でこのエリアには大体何人いますよっていうデータをお借りすることができてそれをもとにそのじゃあどの避難所にはどれくらいの人が避難することになるんだろうっていうのをまあ分析で出してみたりっていうようなことを したりしましたね。そのでうん、まあ正直その渋谷 の青山学院大学渋谷にあるんですけど、うん、特徴ってやっぱりそのたくさんの観光客や来街者が来るのが特徴で、うん、もっともっとそういう施設を用意しなきゃいけないよねっていうことに気づけたっていうのが、うん、いうような研究を したりしましたね。
じゃあそれってなんか本当曜日とか季節とか、はい、いろんなことに影響してきそうですよね。
今までなかなかその来街者っていうんですか そこに住んでる人とか働いてる人以外 その人口っていうのは分からなかったんですけど、うん、最近のそういう携帯電話だったりそのいわゆる情報端末情報取得技術の発展で、うん、そういうことが分かるようになってきたんでそういう対象に対しての分析っていうのがこれからもいわゆる需要があるんじゃないかなっていう、
うん、そういう動く人々っていうかそこに住んでいる人だけじゃなくて、
はい
日によって曜日によって季節によって動く人も地図の中にこう見えるようにしていく、
はい、
うんでそれを今後の避難対策とかに生かしていく
ってい
う、はい、うん、じゃあその情報を集めて見える化するだけじゃなくてそれを使ってどうするかっていうところまでも含まれる。
そうですね、うん、それをそのどう人に伝えて次 その情報判断力で決断に生かすかっていうことで言うと、うん、それこそ人の動きにもっと注目して研究したいなっていうふうに思ってそれこそ自分も大学に進んだんですけど、うん、そこでは今度はそのまたテーマがガラッと変わりまして、うん、スポーツの分析をしてみようっていうんで試合中 その選手の動きをGPS でそれこそその取得して、うん、それはたまたまそのサッカーだったんですけど、うん、その選手同士の連携が取れてるかとか実際その失点につながる場面での位置は崩れて人形的に崩れていたんじゃないかどう否かみたいなのを、うん、分析してみましょうっていうこともはい、しました。
それでどうでした。
なんか、ね、やっぱりその失点につながるような場面の前は守備的にもまずかったよねっていうのだったりその実際に失点につながらなかったとしてもこの時 の人の位置選手の位置まずかったよねっていうのを、うん、その90分ずっとサッカーでいうと90分なんですけどそのずっと人の目で追っかけるのは厳しいんで、うん、そのクリティカルなその重要だったポイントっていうのをデータだけで早く取り出せないかっていうようなことを目標に、うん、まあ、分析したんですけど実際そういう場面が早く取り出せるようななんていうんですかね方法論みたいなのも、うん、まあ、すごい導入初歩的な部分も大きいんですけど、まあ、作ることができてで実際その選手とコーチ の今後 その戦略を練るのにも活かせそうな情報が出たっていうのはすごい成果かなっていうふうに思います。
ね、さっき の避難の話は携帯を使ってですけど、はいはい、その実際の試合に関してはビデオを撮ったりとかなんですか。あ、
意外とそういう技術も発展してきててその、自分が使ったデータは試合会場に何十台とカメラを設置してやってそれ まあ、複数のカメラから位置を特定したものを XY の座標で変換して落としたものだったりとか、まあ、あとはあの他にも GPS をそのまま選手に、まあ、実際の試合だと難しいのかもしれないですけど、うん、その練習の時に体の一部にあのつけといてもらって後でそのデータを回収するみたいなこともあの最近されてるみたいです。
なんか需要がありそうですね、
はい、あの今注目されてる分野みたいです。
あのそういうこうどうやって情報を取るかっていうのも大変そうだけど、その分析しようとしている人が何を見るかによって
あの、はい、
そこがもうすごい切り口みたいなのが求められるっていうか、センスが、はい、必要な感じですね。
そうなんですね。だからこそ、うん、そのまあ専門的な人の意見も伺いながら、うん、どこに注目しなきゃいけないのかっていうのはある程度そのアドバイスいただきながら、うん、かつでもそういう人たちはそのどうしても感覚であの選手とかには伝えちゃいがちなんですけど、うん、実際そういうあので分析したデータをその地図とかあの絵にしてあのお返しして、それをもとに選手とあのコーチが話し合うとより理解がスムーズにいくみたいな、うん、あのプロセスを踏めて、あの割にあのそれぞれがあの得意分野を生かすみたいな感じで、あの面白かったです、
ね、うん、あのそういう情報をこう見える形にして共有できるっていうところすごいポイントですね。
はい、あのそうですね。でまたその専門的なことだけじゃなくて、その市民、うん、実際の日常生活にもあの生かした例もたくさんあって、例えば市民があの実際これは自分も関わった例なんですけど、東京都調布市であの AED っていわゆるあの心室細動を取り除くその町に置いてある機械がどこにあるんだろうっていう場所を市民のと一緒にそのワークショップみたいな形で調べて、それをまあオープンストリートマップっていうあの地図のまあウィキペディアみたいな感じで呼ばれてるんですけど、その自由に使えるウェブ地図に実際データとして落として、それを共有することであの実際どのエリアが少ないかとか、あのどこにあの意外な発見っていうんですかね、うん、あの歯医者に実は AED がたくさん置いてあったりとか、意外とそういう情報に気づけたりとか、うん、あとそういういろんな市民が関わることによって、そのウェブ地図に落としただけだとどうしてもみんなに伝えられないよねっていうんで、うん、その中の、 あのメディア系の会社にお勤めの方があの発起人になって、その後なんていうんですかね、そのもっと市民に分かりやすく伝えようっていうんで、市民がその AED に設置してある場所の前で踊りながら伝えるビデオを作って、その例えば銀行とかあの、うん、駅とかの、 あのモニターに流せば自然とあの市民にも入ってくるんじゃないかって、うん、そういうビデオを作ってみましょうっていうようなワークショップもしたりとか、意外と、
はい、このビデオすごく面白いですね。あの後ではるかの人のリンク貼っておきますが、踊る調布市民 AED は現場で活用されるかっていう、そういう記事の中あのリンク貼っておきますが、そこ、はい、調布市のどこに、AED があるかっていうのを画面に映るだけじゃなくて、市民の人がその前に踊るんですよね。その踊ってらっしゃる方がすっごい楽しそうで、思わず先に表情を見て、ここはそれからここはどこなんだみたいな場所を見てって、ここで渡るさんも踊っていらっしゃるという
はい、自分もその踊り手としても参加しました、
うんうん、だからそういう、 こう得た情報を今度どう還元していくか、暮らしの中に還元していくかというところも含めて、はい、すごい超領域っていうか、いろんな領域、
そうですね、やりようによっては本当にいろんな広がりがあって、うんうん、まあだからその分あのフォーカスし、なんていうんですか、絞らなきゃいけない部分もあるんですけれど、うん、あのはい、あのすごい学際的だなって今ももうすでに自分自身の体験だけでも感じるような、
うん、この話はどんどんこう続けて、あのまた続きの話をお伺いしたいんですが、りょうたさんはいかがですか。その図書館でも結構 GIS とか、うん、はい、そういったもののこう方法論みたいなのを使いながらいろいろやってたりとかするのかな。
あのまあ、いくつか多分あって、アメリカだとの大学図書館だと最近はそのデジタル人文学の研究支援とかをするの で、うん、で GIS っていろんなことに使えて、文学作品の研究とか、うん、あのまあ、登場人物がどういうところに行くかみたいなところでも、うん、にも使えたりとか、うん、あと歴史学で、あの歴史上のあの建物を再現したものだったり、写真、あと写真とかを、うん、あの昔の地図と今の地図使ってプロットして、あのどう変わったかを 見せたりとか、そういうことにも結構使えるので、うん、あのなのであの町の歴史とかすごい、あと地域史みたいなことにも使えたりするので、うん、そういうので結構あの図書館、大学図書館だとあのデータの専門家とか GIS の専門家を置いてるところもあったりします、うん、あともっともっとあのマイクロなことではあの図書館の中で人がどういうふうに動くかっていうのはやっぱり、うん、あの図書館情報研究家の中では多分興味のあるところで、うん、そういうやつだとやっぱりあのカメラとか RFID タグってあの微弱な電波を発するタグを人につけてもらって、うん、あのどこ通ってるかとか、あのサッカーのやつじゃないですけど、あの利用者がどこ行ってるかみたいなのを見たりする研究とかもあって、まあ、いろんな、かなりいろんな方向でつながってはいるとは思います、
ね、うん、面白い。図書館は本を読む場所だけじゃなくて、そういういろんな情報をどんなふうに生活のしてる人につないでいって見えるようにしていくかみたいな、そこまでやっていくんですね、うん、
実際イリノイ大学のその図書館の中にもその GIS の使い方を教えてくれるセクレタリーコモンズって確かいう、うん、
専門の方
部門があったはずです、
うん、なんかこのままずっと話を聞いていきたいんですが、この続きの話はまたまた渡るさんと、リュウタさんいろいろ対話してもらって、聞いていきたいかと思います。ありがとうございます。では今日の最後の曲は何でしょうか、渡るさん、これは樋口良一の6分の1の夢の旅人、
はい、
これを選ばれたのは、
はい、あの、まあ、この曲が自分が好きな番組 の、 あの、まあ、テーマ曲になってまして、うん、あの、まあ、その番組水曜どうでしょうって言うんですけど、うん、あの、まあ、サイコロを振りながらその出た目に沿って、まあ、出た目に書いてある場所にそのままその当てのない旅に出るみたいな、
うん、あの目的地はあるんだけどそこにたどり着けるかどうかはサイコロの目次第みたいな、はい、でどういうルートで行くかっていうこともあの、そこでどんなふうに人が動揺して誰に出会ってどんなことが起きるかっていうこともドキュメンタリーで伝えていくみたいな、
はい、
そういう、番組の中で、かかっている曲です、トムさんミュージック3お願いします。どうぞ。ありがとうございます。ちょっと緊張しましたか。
はい。
リュウタさんもありがとうございます。はい、それでは、今日は2分遅れて始まったのでちょうど2分遅れで終わるような感じでルーズな感じですが、アバダシャンペーンはお天気がいいですが、ホタルが見えたらいいですね。来週また春かなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for the Urban Champagne community. Views expressed as those of speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Event Media Center or the Urban Social Network. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.